全国75名程度のリスナーの皆さんおはこんばんは。このポッドキャストは大阪産業大学デザイン工学部情報システム学科の授業情報ネットワークのサポート。
A4WZ 本日のお題。共通テストで障害発生。チームアンドリュー音声部 www.lay.ise.osaka-3大.ac.jp ポッドキャストでコンテンツもコンテナも学べるドン。
はい、おはようございます。ということで、今日はこっちのチャンネルでね、まあ、サポートラジオと授業とごっちゃにしてやろうかなということでこっちに来ていただきましたと。はい。で、先週はちゃんと休みました。いろいろですね、噂が立ちまして、有給休暇を取ってるけど、実は部屋に隠れてなんかしとんちゃうかとかですね、実はどっかから顔出してるんちゃうかとかって、こういろいろこう噂は流れてたようですが、ちゃんと大学に来ずに別のところで、音響設備の工事をしてたりしました。ということですね。はい。で、すいません、その件で、先々週かな。先々週は、成人の日にも関わらず、ここ、ということで、やらせていただきましたということですね。で、まあ、その、先週ですね、まあ、先週から先々週から、共通テストがありましてですね、まあ、全国で535,245人ぐらいが、まあ、出願はしてたんですけど、まあ、あまり詳しくは言えないんですけども、まあ、うちの大学でもね、1割以上の人が来なかったというので、まあ、全国的に見たら結構休みの人多いかなということです。で、うちのところでもですね、障害が発生しました。残念ながら、こう、トイレに立てこもるとかですね、そういうのではありませんけども、まあ、2番目に大きな障害がですね、多目的ホールで電源が入らないというね。入試の時は多目的ホールが本部になってて、まあ私は、ステージの上でですね、おやつコーナーを作って、ふらふらしてるんですけども、マイクの電源が入らないという言うんですけどね、皆さん、マイクの電源が入らないというけど、いや、ワイヤレスマイクはポチって言ったら電源入るぞと思うんですけども、結局、何がおかしくなったかっていうと、マイクの、放送設備があるんですね。で、ミキサーとか、その辺の、まあ、いわゆるプラス4デシベルぐらいで信号を流してるラインは生きてるんですけども、その後のパワーアンプのところですね。まあ、そこが電源入らないと。で、これはですね、以前もうちの学科の演習室だったんですけども、停電があって、計画停電で停電をやって、復電したら、電源をコントロールするシステムが、不具合が起こって、装置の電源を入れれないと。いうことが起こりましてね。まあ、うちの演習室の場合は無理やり配線を変えて、使えるようにしたんですけども、まあ、同じことが起こったということですね。で、まあ、無理やり配線変えてもいいんですけども、まあね、担当、そこの修理というかね、設備の担当者も知ってるんで、配線変えてもよかったんですけども、まあ、めんどくさいのと、ちょっと物が大きかったのでやめました。で、まあ、こういう時はね、あれですね。自分の判断と持てるリソースで、作戦行動を継続すると。まあ、これが都市型テロリストに求められる能力やと言われてるんでね。まあ、なんとか、ごそごそやってきました。で、一番の問題がですね、実は大学のネットワークが止まったということなんですね。まあ、さすがこの情報ネットワークの授業ですからね、そのネタを引っ張ってこないといけないということです。で、何が起こったかっていうと、まあ、以前も少し話をしたはずです。多分してると思うんですけども、うちの大学の場合、マルチホームということですね。まあ、マルチホームっていうのは家が複数あるのかっていうではなくて、外につながる線を複数持ってるということですね。で、メインがサイネット、文部科学省の学術情報ネットワークですね。こちらに1ギガのラインでつないでますと。それから、KDDI の回線が100メガやったかな。で、つないでますと。で、通常は、この KDDI の方っていうのは、まあ、バックアップ的要素なんですけれども、そうですね。別に完全に 100% バックアップというわけではないんで、通信は流れてます。で、私の部屋のところで、まあ、常時モニターしてるんですけども、 まあ、あの、商用系のネットワークに直接出た方が早いようなサイトにアクセスすると、そっちへアクセスが、あの、経路が行って、そっちへパケット流れるという仕掛けになっています。ここは BGP4 を使って制御してますね。で、まあ、今年はですね、学生があまり来てないということもあって、まあ、この、KDDI 側の配信経路っていうのは、まあ、あまり使われてはいないけど、まあ、100% 止まってるわけではなかったんですね。で、実は日曜日の朝ですね、駅前、あ、まあ、駅前って野崎ですね、野村野崎駅前店、ね、ファミリーマートでですね、うちの大学の、情報科学センターの主任さんとお会いしましてですね、あ、おはようございます、とかって言いながら、こう、プリンとコーラを買って、まあ、主任はサンドイッチ買って入りましたけどもね、朝ごはんやなっていうので。で、まあ、あの、ネットワーク担当者がですね、おるんですけども、まあ、ね、学内のネットワークって言ってもね、一応まあ担当者おらんといかんということで追っていただいてるんですけども、停電になったらどうしようもないし、サイネットね、上流が止まっちゃったら、まあ担当者いてもどうしようもないですしね。でまあ日曜日なんかに止まると、まあ復旧は月曜日の9時以降かな、みたいなですね、状況なんで、担当者はね、いても、なんか障害起こったらどうしようもないですよね、みたいな話をしながら大学まで一緒に来たんですけども、ふとですね、端末を見ると、7時14分に、KDDI 側のルーターの反応が落ちてるというのが出てきたわけですよね。で、まあ、少なくとも KDDI 側は普段落ちない。落ちたんで、これは私のミスかなと。つまり25年前に作ったネットワーク監視システムが、障害を検知して報告してると。ところが誰もまあ騒いでないわけですね。まあ、なんでかというと、まあ、サイネット側の、太い方のラインが繋がってるわけですから、まあ、誰もネットワーク使えへんって文句を言ってこないな。で、定期的にね、ピンでポーリングしてるので、たまたまパケットロスでダウンっていう通知が来ることがあるので、まあそのうち上がるやろと思って、バタバタしてたら忘れてたということですね。で、実は復旧したのが10時、いや、翌日ですね、月曜日の10時3分ぐらいに復旧しました。まあ、24時間以上止まってたわけですね。で、まあ、原因は、KDDI のラインではなくて、その KDDI に行く手前に、待機を制御する装置が入ってて、そいつが、まあ、どうも、ご機嫌斜めになったので、ごにょごにょほんとにやって、まあ、復帰したということですよね。で、まあ、実はこれは、やばい症状だ、状況だったので、まあ、報告をしましたと。まあ、実はですね、こういう状況でネットワーク止まってたと。ただ、それを検知したのが、私が25年前に作ったプログラムだけだったので、まあ自分の作ったプログラムって一番信用できねえよね、とかって言いながらですね、報告をしたわけですね。で、こういう状況だったんで、まあ本来は、バックアップの回線としてあるべきものが死んでて、メイン回線が死んだ時に切り替わる先がないと。まあ、どっかのですね、証券取引所みたいなことになるわけですけれども、まあ、こういうことは、いけんので、まあ、次回からは、学長とかね、入試センター長とか、報告しますよ、ということで書いたらですね、まあ、入試の担当者が、議事録書くのによく意味がわからへんと。完全にネットワークの話をしてますからね。で、それは、あれですか、先発ピッチャーが途中で崩れて、時のためにリリーフがいるけど、リリーフがいなかったということですかって言った。まあそういうことですね、と。リリーフカーが走ってきたら、控えのピッチャーに乗ってなかったみたいな状態です、とかっていうですね、よくわからへん、こう、まあマイナーなですね、ボールを投げて切れ打つ、棒で打つっていうね、フットボールじゃなくて、ね、日本ではそのちっちゃいボールの方がまあ有名なんで、そっちを例えてですね、お話をしたということですね。まあそういう障害が実は起こってたということですね。で、まあ、笑ってしまうのが、まあ、私が作ったシステムね、ネットワーク監視装置だけが、その障害を検知してたというですね、ちょっと大笑いの話がございましてね。まあ、某ヒューレットパッカーの製のね、何だったっけな、なんとかビューというですね、ネットワーク監視装置が入ってたはずなんですけども、なぜかそいつが検知、エラーを検知しなかったというですね、まあ、後で、翌日話を聞きに行ったんですけども、やっぱり、翌日じゃないな。月曜日来てなかったから、火曜日かな。火曜日ちょっとセンター行って話をしてきたら、まあ異常検知が出てなかったんで、誰も気づかなかったよ、へみたいなですね、ことやって、まあ私の作ったシステムもまともには動いてるんかな、とですね。まあ次回からちょっともうちょっと自分のプログラムを信じてあげようと、いうふうなことになったわけですね。はい。まあそういうことが、センター試験じゃないね、共通テストで起こりました。 ね。まあ、あとは細かい話はですね、まあ、言えない話なんで、まあ、言うと文部科学省とかね、大学入試センターの方から怒られますので、試験に関することは公開されている情報しか言っちゃいけないということで、まあ、ネットワークが止まったっていう話は、とかね、多目的ホールの音響設備が壊れたっていう話は別に共通テストと、のね、必ずしも共通テストの話ではなくて、たまたまそのタイミングで、壊れたり、トラブルが起こったというかね、普通になったっていうことなので、まあそういうことが起こりましたよということですね。まあ結局年明けてから多目的ホールを全然使ってなかったということですね。なので、電源減ったら電源入らないというですね。まあこういうことが起こるわけですね。来週かな、来週の月か水ですね。2月になって1、2、3日が一般前期入試ということになっているので、そこまでには多目的ホールの音響設備が直っているといいなというですね、ことはちょっと考えております。で、まあ、万一のために、メガホン買っちゃいました。トランジスタメガホンね。はい。真っ赤なメガホンを買ってね、ウーアルカイシーみたいにね、ウーアルカイシーっていうのは天安門事件でちょっと有名になった人ですけども、あの人みたいなね、ちょっと小ぶりの、やつを買ったので、それで、そぼそ喋ろうかなと。まあ、そんなことを考えてるわけです。はい。まあね、ネットワークなんて、動いてて普通なんで、止まるとね、普通は何か言ってくるんですよね。遅いねんけど、とか、どこそこなんとかできへんねんけど、みたいなことをですね、まあ、ブチブチこう言ってくるわけなんですけど、今回に限っては、誰も何も言ってこなかったというですね、で、私だけが止まってていうはずやねんけどな、っていうなってた。ね、ちょっと不思議な状態でしたね。はい。まあ、歴史的経緯で、私のところに全部話が来るので、ですけども、今年はちょっとなかったということです。さあ、なんか前回もポッドキャストのネタをしたような気がするけども、まあ、お題を見るとしてるな。で、実はですね、まあ、音声部というな、実はですね、13H ぐらいかな。13H ぐらいの JD がですね、デザイン工学部としては 1,2H スタートですけども、1,2H の JD はね、なんだろう。ちょっと変わった。まあ、同性系女子がいっぱいいましたね。同性系 JD ね。はい。で、なんか、席入れたっていう通知が来て、やっと入れたかって言って、1年ぐらい経って、結婚式するんですけどって、いや、するのみたいなね。1年経って、いや、今更結婚式すんのかいみたいなのがいっぱいおるわけですけども。またなんか、この4月にも一組ですね、1,2H 同士が式を挙げると、もうずっと同棲、ね、在学中から同棲してて、なんだかんだしてたんで、今更かよみたいな、今更感はあるんですけどね。まあもう一つ今更感があるのがね、もう大学卒業する頃には内縁の妻になってたというのがいて、この間席売れたんかな、去年ね。やっとね、元内縁の妻やなとかって、普通に妻って言ってくださいって言われたけどね。で、まあ、また結婚式するって話は聞いてないんですけど、なんかそんな話が、なんかちょっと聞こえてきそうな気もしてるんですけども、まあ、12H はそんなんがいて、13H はですね、ちょっとですね、まあ、自称大和なでしこで着物着てチャリンコ乗って大学来るとかね、まあ、あと二人ぐらいは、MR2 がいいとか、何がいいとかって言って、マニュアルの四輪車に乗ってたとかね、いうのを見せたけども、まあ、マニュアルの四輪車乗ってんので、まあ、どこフラフラしてるかっていうと、なんか温泉に行くんですね。温泉に行って、昔で言うフルーツ牛乳を腰に手を当てて飲むっていうですね、ステレオタイプをやってて、チームアンドリュー温泉部というですね、よくわからん部活がありまして、まあ、これはチームアンドリュー温泉部っていうハッシュタグで、インスタグラムにですね、ぼそぼそ写真が上がってたりします。で、今回ですね、チームアンドリュー温泉部というですね、温泉と音声と非常に音声んとですね、音声いとこう、非常に似通って、バギラらしいんですけども、まあ漢字で書くと確実に違いますよね。チームアンドリュー温泉部というですね、よくわからへんのが始めました。で、まあこれはですね、今で言うと5人ぐらいかな、うちの、今現役で学生してる中で5人ぐらいがポッドキャストを始めております。で、今、まあ、とりあえずですね、楽に始めれるよっていうことなので、アンカーを使ってですね、anchor.fm っていう、ドメインですけども、そこを使って、やってます。で、なので、まあ、 URL の書き方とかね、その辺が統一されているので、その中からある文字列だけを切り出してくると、まあ、全員のですね、RSS、まあ、私がやってるのも含めてね、全員の RSS が簡単にこう取り出せるということになってるので、もうこれまとめて全員のやつ聞けるようにしたらいいじゃんというふうなですね、ことになりまして、全員分の RSS のファイルを取ってきて、そいつをですね、ごにょごにょっと混ぜて一本の RSS にして、置いとくと。いうのが、この、なんだ、テキストチャンネルに書いてある URL ですね。まあ、この URL は、後から入ってきた人見えませんけど、また、サポートラジオとして、アンカーで公開した時の、なんだ、ショーノートでもないけど、キャプションに、入ってます。で、実は、このサポートラジオも、音声部の中に含まれているということなので、まあ、音声部を聞いとると、まあ、いろんなですね、のが聞けるということになります。で、ちなみに、この、まあ、卒検室の選び方みたいなですね、卒検室どうやって選んだらいいのみたいな話をですね、やってくれている4回生もおります。まあね、その、研究室選び失敗すると、4年で卒業できねえぞ、みたいな怖い話をですね、ボソッとこうしてる学生さんもいるので、まあ、聞いといてね。聞いといたら、まあ、2回生の人はね、18じゃないな、19の人は間に合うかなっていうね。18の人はもう決まっちゃってるから、あとは最後までそこで頑張ってね、骨を埋めてねということになるわけですね。18、17、まあ、もっと上の人は今日は来てないな。はい。ということになるわけです。一番喋る人は今日は来てませんね。お寝坊かな。で、まあいろいろですね、ポッドキャスト、そうですね、去年の今ぐらいからボソボソ言い出したわけですね。で、まだ去年の今頃っていうのは、なんか中国の方で変なウイルス流行ってるぞぐらいの話だったんですね。で、中国で変なウイルス流行ってるので、まあ正月前でしたから、今頃っていうことは。正月に中国人いっぱい来るのを来させるか止めるかみたいなですね、議論をしてて結局止めなかったのかな。なんで正月過ぎて日本でもまあこう、うわーっとなって、4月から学校、というかまあそもそも3月だね、卒業式がねえとかね、いうふうな状況になったわけですね。まあそ、もう皆さんご存知のと。で、去年の今頃まだそういうのがなかったので、まあこのね、サポートラジオをお昼にやりましょうと。今日はね、こんな感じで朝からやってますけど、お昼にやりましょうと。で、まあ、その時、なんかいいのないかなって言ってやってて、たまたま、ディスコードがね、使えるって言って。で、このディスコードもどっからですね、こう元ネタを拾ってきたかっていうと、ゴリゴキャストというですね、まあ、愛知の方に住んでるゴリゴさんっていう、まあ、一部業界で有名な方ですけども、まあ、その人が、のポッドキャストでね、奥さんがイラストレーターなんですけど、ハルーナさんですね。そのハルーナさんが、なんか、デザイナーの集団が、いて、その、なんだったちょっと名前忘れましたけど、その集団が、ディスコードで喋ってると、ね。仲間内で喋ってるディスコードを使って、そのディスコードに参加して、発言はできないけど、そのトークを聞くことができるというのをやってて、それが非常に今面白い。まあもちろんそのね、業界の話をするわけですから、業界の人にとっては非常に、興味のある話がされてると思うんですけどもね。まあ私ちょっとそこは聞きに行ったことはないんですけども。で、まあそういうのも面白いよね、みたいな話をしてて、ああ、そうか、ならディスコードを使うと、一部の人間が、要するに、こちら側の一部の人間が喋って、多数の人間に、その音声を聞いてもらうと。まあ、そういうことができるよね、ということが分かったんで、じゃあ、ディスコードを使って、まあね、サポートラジオでやってるような、うちの学生と私と喋る。で、それを、授業を受けてる学生に聞いてもらう。というのはできるよね、と。で、まあ、授業は授業としてやらんといかんので、まあ、授業の中で言えない話とかですね。あと、まあ、私から言えない話というのがあるわけですよね。まあ、これはオープンキャンパスなんかでもそうなんですけども、まあ、教員からは言えないけども、うん、高校生に言っときたいんだけども、我々から言うとちょっと問題がある。 から学生が、ね、いわゆる中の人がポロッと言ってしまったのは、それは学生が言ったことやと。いうことでね、でも高校生からしたら、まあ中の人から聞いた話やから、それを、進路を決めるときに、まあ、情報として使えるよねっていうのがあるので、まあそういうことをね、できるんじゃないの。だから朝授業をして、今日はこういう内容の話だったよねってしたら、まあそれに関してね、実はあそこで苦労したとかね、こんなこと気をつけとけみたいなのをポソッとこうね、暴露話みたいなのしてもらってもいいし、というのでね、まあサポートラジオできるよね。で、まあやってみようかっていうような話をしてたわけですね。で、とりあえずテストして、で、まあ今やってるようにオーダーシティで録音をして、それを後からポッドキャストとして配信する。そこまでできるというのを確認して、よっしゃやるぞって言ってたら、この状況だったわけです。この状況になったので、まあ、とりあえず、まあ、ポッドキャストできるから、まあ、そこはやろうかということでですね、やりまして、やってます。まあ、ちなみにこのディスコードですね、せっかく使えるようになったので、実は、うちの研究室に配属されてない学生さんは見えないんですけども、うちの研究室の関係者にはですね、同じサーバーで、うちの研究室のチャンネルを作ってあります。なので、卒業研究のゼミナールであるとか、参加者の情報システムゼミナールも、今実はディスコードを使ってやってるということですね。で、まあ、コロナ禍で何人かはひょっとしたら、前期にですね、1年生の、授業再履修したかもしれませんけども、その時は、何だったっけ、ディスコードを使って、まあ、授業をすると。前期はですね、本来学長が言ってたのは、非対面、じゃあ非同期でやりましょうということを言ってたんですけども、今回は私の時だけは、ディスコードを使ってリアルタイムで授業するということを実は前期はやりましたということですね。まあ、人が言ってることをやらないというのが私の悪い癖です。で、ポッドキャストをですね、やりますと、まあ、うちね、皆さん入学する前に6つのコースがあると。いうふうな話を聞いてたと思います。で、実はあれコースって言っても、完全なコースじゃなくて、モデルコースですね。履修をするときに、こういうことを学びたい人は、主にこの授業を取ってくださいね、というサンプルですよね。ただし、履修モデルのサンプルなんですけど、その部分だけ取っても実は卒業できないので、要するに、必ず取るのはここ。あとは適当に取ってね、というですね、必要に応じて取ってね、という、モデルなんですね。で、6つあって、3つがコンテンツ系、3つがコンテナ系と、まあ、いうふうに呼んでるわけですね。で、まあ、私はどちらかというと、まあ、ネットワーク屋さんとかサーバー屋さんという、いわゆる、コンテナ側、ね、運ぶ側の人間なわけですね。で、ポッドキャストっていうのをやると、例えば、今こうやって喋ってます。で、これを録音してますから、あとでこれをサーバーに掘り投げて、ひょいひょいってこう必要な手続きをすると、ポッドキャストとして配信されるわけですね。そうすると、ほとんどやってることはコンテンツ側のことをやってるわけですね。で、まあ、音声のコンテンツを作りますよ。で、今は、まあ、サポートラジオなんかはもう、取りっぱなしっていうかね、こうやって授業で喋ってます。で、たまにやるのが、こっからはオフレコの話すよって言った時だけが実は録音止めてたりするんですね。でオフレコの話のとこだけ本当に、録音止めて、まあ、ここまでがオフレコの話でしたっていうところでポチッとまた録音を再開しているので、そこだけは録音されてないということですね。そういうちょっとこともやったこともありますけども、まあ、基本的には全部流して撮ってて、後からですね、編集してません。例えば、こう、やばいこと言っちゃったんで、P 音が入るとかね、どっかの話をバサリブスッとこう、落とすとか。そういうことは全くやってないわけです。もちろんそういうこともできますし、まあ、これは基本的にこういう事業の関連する話ですから、後ろに BGM をね、入れてやるというのはあんまりない。まあ、ただ、実はうちの部屋は、音楽再生の装置が3つぐらいあって動いてるので、実は後ろでちっちゃく音は鳴ってるんですけどもね、何も音が鳴ってないとハードディスクがカリカリカリカリいう音がしてちょっと神経がカリカリするのであれはい。で、ちょっとノイズ代わりに音楽が何か鳴ってるというのがあるので、実はこれマイクで拾ってるかもしれません。ただその辺は後でフィルターっていうかね、コンプレッションかけたりしてるので、 非線形のカーブで増幅しているので、その辺は多分消えてるかなっていうところですね。だからそういうことをするのが、どっちかというとコンテンツ側の仕事になるわけですよね。処理になるわけですよね。で、ただ、もっとがっつり音声処理をするとかですね。まあそういうことをやっていくと、それは、まあ例えば音声の話ですと、高橋先生とかね、中山先生のところの研究の中でがっつりやってるような話になってきますけれども、まあそこまでいかなくても、まあコンテンツを作るっていう側の話なわけですね。で、今例えば、アンカー使って、ポッドキャストの配信してます。で、実はタンブラーでもポッドキャストの配信できるんですね。ただちょっと、癖があるのでどうしようかなっていうのがあって、まあ、あまり実用的ではないですけども、まあ、タンブラーでもできなくもない。で、あと、ね、いくつか、ポッドキャストのホスティングをやってくれるようなシステムもあります。で、それっていうのは、例えば、ハテナブログとかね、ああいうのの感じで、最低限いるもんだけ掘り込むと、あとはヨシナにやってくれるというサービスがあるんですけども、まあ、例えば、そういうのは使わなくて、一からやりましょう。例えば、ワードプレスにプラグインを入れて、ポッドキャストの配信をする。まあ、例えば、やってませんけれども、うちの大学の公式サイト。これが、ワードプレスです。で、これにもしプラグインを入れてごそごそすると、大学の公式のポッドキャストっていうのの配信ができるわけですよね。まあ、ただそれ誰が喋んねんっていうね、話になってきますけども、まあ、例えば、スキモンの学長がもしいたとしてですよ。まあ、学長と、ある先生と、その先生の分野に、やってる分野についてお話をする。で、その相手の人がずっと変わっていって、学長が、ホスト役になって、相手の先生ずっと変えながらポッドキャストを撮ってっていうのができなくはないですね。まあ、ただ、そんなことをやる隙間の学長がいるかっていう話はあれですけど、今の学長なんかそそのかしたらやってくれそうな気もするけども。別にそそのかす気はないですけどね。まあ、そういうこともできる。で、そうなると今度は、コンテナ側もでき、学べますよね、と。そのサーバーね、例えば、どれぐらいアクセスがあるかわかりませんけども、まあ、負荷分散もせないといけないとかね。まあ、これ音声コンテンツをどんどん入れてきますから、ディスクの容量も必要になってきます。で、そうなると、できるだけ早くコンテンツのデリバリーをするのはどうしたらいいか。ね。そういうことになってくると、ネットワーク絡みのコンテナのところ。この部分も、まあ、できるということなわけですね。つまり、ポッドキャストをやって、その辺の関わり方によって、コンテンツ、の学びもできるし、コンテナの学びもできるというふうな、まあ非常に面白いものです。で、割と手軽に始めます。極端なことを言うと、皆さんもうスマートフォンはまあ普通持ってるかな。13H の JD が、13H の JD が入学して2回生の時ぐらいかな。やっとスマホを買ったと。にして、まあ、スマホにしてもらったというかですね、言っててですね。まあ、その 13H の JD は、高校の中で唯一ガラケーを使ってた JK らしいんですね。まあ、いわゆる絶滅危惧種というやつですね。で、まあ、そんな状況なので、おそらく今、ガラケーを使ってる、高校生はいないんじゃないかな。そうなってくると、まあ、よっぽどですね、親がこういうものが嫌いやから導入しないとかね、言ってる場合以外は、まあ皆さん、まあスマートフォンなり iPhone なりをお持ちでしょうと。そうするとそこに例えばですよ、アンカーのアプリケーションをポンとインストールして、その本体のマイクに向かってボソボソっとこう喋ると、それでまあポッドキャストできるんですよね。まあ、あと必要なのは、なんだ、アイコンか。アイコン画像ぐらいですね。まあ、アイコン画像もなくても、まあ、あった方がね、自分、誰それくんの、ポッドキャストはこのアイコンっていうね、出てきますから、なんか、爬虫類が乗ってるアイコンとかね、亀に乗ってるアイコンとかね、まあ、いろいろありますけれども、まあ、そのアイコンがあったら、まあ、そのアイコンは誰っていう、こう、ね、意識づけができますよね。要するに、アイコン見たら誰かわかる。そうすると、ポッドキャストも、ツイッターも、タンブラーも、まあ全部同じアイコンをしておけば、まあ同じ人っていうふうに大体こう分かるわけですよね。で、まあ例えば一つの例で言うと、今出てきたそのこの音声部ね。 ポッドキャスト、チームアンドリュー音声部っていうのを今、まあ、やってますけども、これは完全に、まあ、プログラムの話をやってるわけですね。来年、これちょっとネットワークプログラミングの授業で、ちょっとやろうかなと思ってるんですけども、これは何をしてるかというと、複数の RSS を取ってきて、一本にまとめて、掘り投げるということをやってるわけですね。で、こういうことをすると、まあ、ネットワークのプログラムも学べるよね。で、かつ、これは、そのプログラムの中で、サーバーからデータを取ってきますよね。で、それを加工します。ね、この場合だと複数の RSS を取ってきて、1個の RSS にまとめます。XML のファイルにまとめます。で、それを今度は、サーバーにおいて、広くアクセスしてもらえるようにします。ということをやるわけですよね。で、こういうところで、コンテンツの加工もできるし、サーバーのところ、ね、あるいはそのバックエンドで置いてあるプログラミングも勉強できるよね、ということになるわけですよね。非常にいい教材になり得るよね、という話を今、まあ、卒研室でやってるわけです。まあ、卒研室でやってるって言っても、まあ、今4人ぐらいしか来れない、来てないんですけどもね。来てないの、来れないの、来ないな、うん。とりあえず、卒研生全員に来るかねっていう、Google カレンダーでね。まあ、皆さんにも Google カレンダーで今回の、やつを送ってますけれども、まあ、それと同じような形で、卒研生にポンと投げると、まあ、4人ぐらいしかね、来るっていうふうに手が上がらないわけですよね。で、まあ、うち今、卒研履修してるのが8なんですけども、まあ、その手を挙げる4人と、まあ、卒業論文が出てる4人っていうのが、まあ、マッチしてるかな、ということです。ちなみに、大学公式の卒業、大学じゃないな。学科公式の卒業論文の提出は、今週金曜日やな。今週金曜日に出してね、ということになってるんですけど、それはあくまで、研究室でまとめて学科に渡す日なので、まあ、実はその日にですね、うちの大学じゃない、うちの研究室は入試のパンフレットをまた取る日になってます。で、あとちょっとね、大学のちょっと言えない仕事があるので、まあ、学生さんには28日に出してね、と。夕方ぐらいにね、出してね、ということで、まあ、アナウンスをしてますので、まあ、今日明日ぐらいで卒論は完成するんでしょうね、というふうに、ちょっと煽っとこうかな。まあ、ほぼ完成してるんですけどね。まあ、ほぼ完成してるか、全く形がないかの2種類しかないんですよ。もうこの時期になるとね。なので、まあ、うちの学科は、今の、まあ、1月の最後ぐらいが卒論の提出ですけども、国際学科かな。国際学部、国際学科の先生ね、この間話をしてたら、12月の25日がですね、提出日らしいですね、学科として。その日に出してしまうと、まあ、学生も教員も、気持ちよく、新年が迎えれるということですね。まあ、気持ちよく新年を迎える教員と、気持ちよく新年を迎える学生と、もう一年かって言いながら新年を迎える学生がおるわけですよね。まあ、もう一年で済むか二年かかるかわかりませんけどもね。うちはそう言うて8年とか7年とかっていう学生さんもおるので、どうするんでしょうね。はい。まあ、なので、皆さんも気軽にですね、ポッドキャストをこう始めてみるといいかもしれないですね。なんか一番喋る某、キーボード落とす子が来えへんね。どうしたんやろ。なんか来るような、来るって言ってたんかな、やつは。来るに丸がついてるな。また寝坊してるか、爬虫類か。なんか一人で喋ってるけど、まあええけど、まあ最後やからね。あ、ちなみに、今日は、出席確認のレポートは、言いません。いりませんというかもう、前回のところで、成績を、つけてみました。はい。なので、今日はもう、あ、電話は鳴りますね。もうエスケープの人の反応がないようです。はい。前か。いや、そうそう。それでですね、なんかタイピングしてる。ちょっと以前に、
17H055 エスケープセット今起きこう。
はいはい。やっと起きたか。で、高校生にですね、まあ、模擬授業というかね、なんだ、特別推薦か。 はい。いわゆる内部進学で来る、高校生向け、まあだからもう3年生の3月ですから、もう入学式直前のですね、時に、授業をやって、これ前もちょっと話したかな、YouTuber になりたいっていうやつがいてね、で、じゃあ YouTuber になるのってどうなしたらいいのみたいなことを聞くと、まあビデオを撮って YouTube に上げるっていうですね、いや、それで終わりかよ、お前は、みたいなことはありました。で、まあ、七夕の短冊なんかでもね、YouTuber になりたいと書いてる、幼稚園児がいたりはしますけれども、ちょっと YouTuber がですね、最近ちょっと大変になってきた。っていうのは、まあ、一つは、その、前も出ましたけど、Google がね、レギュレーションを変えた。要するに、広告収入を払うのは、チャンネル登録数が何本人以上とかね、視聴者、月間の視聴数が何回以上、何万回かな、万回以上とかね、そういう条件がちょっと厳しくなった。それと、まあ、ガチでですね、YouTuber やって食ってる人はいいんですけど、まあ、言ったら片手間でやってる人が、お金にならなくなってきたというのが一つあるんですね。それから、YouTuber の前からあったブロガーっていうですね、ブログを書いてアフリエイトで儲けるというのがありました。要するにこれはブログを書いて、広告を、載せておいて、それを踏んでくれたら、そこから収入が入るということですね。で、これやる気がないとどれぐらい儲からないかっていうとですね、私もですね、実は某所で、Amazon のアフリエイトをやってるんですけども、まあ、年間38円ぐらいですね、売り上げが。はい。アマゾンからね。なので、何年かに一遍500、まあ、多い年で100円、200円いくんですよね。なので、5年ぐらいに1回300円か500円の商品券もらえるぐらいの、すごい状況ですね。まあまあ、全然やる気ないので、別に、なんか、家計簿で言えば誤差範囲のお金が入ってきたぐらいのやつです。ですけども、それと、最近、まあ、これもゴリゴキャストで出てきた話ですけれども、ブラウザーはですね、サファリなんかが広告をブロックするのをデフォルトで持ってる。今、例えば、Google Chrome であれば、アドブロッカーとかですね、そういう広告を表示しないような、プラグインがあります。で、そういうのを使って、ニュース系のサイトとかですね、行きますと、あなた、広告のブロッカー使ってますよねと。で、うちのサイトは広告収入で運営してるので、ブロッカー外してくれませんかっていうふうなことを言ってくるわけですね。で、そうすると、広告を、まあ、表示しない。ブラウザーで、ブログの広告を表示しないということが、割と普通に行われるようになってくると、まあ、いわゆるアフリエイトの収入がなくなりますよ。で、当然 YouTube も、レギュレーションが変わって非常に、難しくなってきますよ。で、じゃあマネタイズどうするのって言ってですね。まあ、まあ、これは別にポッドキャストに限った話じゃないんですけど、例えばポッドキャストってその流してるだけではお金になるんですね。例えば、なんだったっけな、オーディオなんとか JP とかっていうですね、お金を払わないと聞けないというふうなサービスもありますけども、まあね、テレビもラジオもつけたら、見れる、聞けるっていう時に、お金を払ってわざわざこう、人が喋ってるのを聞くかっていう話になってくるわけですよね。で、まあ一つはその、ポッドキャストの存在を宣伝しないといけないので、ちょっと戻りますけども、例えば、ポッドキャスト公開すると、それが、ツイッターで通知されるとかね、タンブラーに載っていくとか、っていうことをやると、そういうところでまあ宣伝をしていけるわけですよね。ちなみに、この間ですね、ちょっと見つけたんですけど、ツイッターで、大学、うちの大学のニュースですね。お知らせが、新しいお知らせが出ると、それをツイッターで通知しますよっていうアカウントがあったんですよ。で、見てるとですね、なんか来年からは忙しくなるので、できないかもしれませんとかって書いてるから、思わずね、いやいや、待て、と。大学の、新しいお知らせは、RSS で流れてると。まあ、RSS で流せるように、言ったと。わしがそういうふうに作らしたと。だから RSS を拾ってきて、新しい書き込みをツイッターに自動でツイートするボット作ったら、忙しいもクソも関係ねえんちゃうかっていう、結構突っ込み出たんですけどね。多分あれ手動でやってるんですかね。かわいそうな人ですよね。プログラムは書けないと大変ですよね。まあそういう形でやります。で、結局、ポッドキャストでもそのものではお金にならないので、例えば自分はこういう分野でこういうことができるっていうふうなことがアピールできれば、その分野で 仕事が入ってきてお金にできるというふうなことができるかもしれないなというね。だからマネタイズの方向がもう、広告ね、アドセンスとかそういう、まあ言ったら直接自分に関係ないものですよね。例えば、掃除について書いてあるブログがあって、そこに掃除用品が載ってる。自分が使ってる掃除用品と同じものが売れたら、アドセンスでお金が入ってくる。っていう形じゃなくて、例えば、ね、こんまりじゃないけども、あれだったかな。例えばその、家庭のファイリングの仕方っていうのをね、ブログでこう書いてあって、実際にその人の家に行ってね、家庭内の書類を整理してこうやれば、家庭内の書類がね、うまいこと使えますよっていうふうなのをコンサルタントして、その分をお金としてもらうというふうなことになってくると、そこで、要するに、Google にも、どこにも、依存せずに、まあ、商売ができるわけですね。今、例えば YouTube っていうのは、Google が完全に抑えているっていうか、まあ、Google の子会社なわけですから、Google からレギュレーションを変えたら、あちゃーってみんな言うわけですけども、そういうところの外で、ね、商売をしてるっていう場合は、レギュレーションが変わっても別にですね、影響を受けないということなので、まあ、そういうのも含めてね、まあ、コンテンツもコンテナもできるし、マーケティングもできるし、ビジネスもできるっていうので、まあ、やっぱ、ポッドキャストって非常に面白いかな、というようなことを言ってるわけですよね。ということで、なんかキーボードの人来ましたよね。おはよう。
おはようございます。大変申し訳ございませんね。人に、みんな来てねと言っときながら、一番その来てねって言ったやつが遅れるという、大失態を犯しました。どうも、エスケープの人です、皆さん。いやー、いやー、最高やね。いやー、もうめちゃくちゃ目覚めが良かってさ。
何やそれ。
いやー、なんか今日、パチって見上げた瞬間、あれなんか体が軽いぞって思って。
よく寝た。
その時は、遅刻してるとは思わんわけですよ。そしたら、まあまあ、やっぱ今日、やっぱりやることやった後の朝は違うなーなんて思いながら、まあ、いや、もう壁一面全部真っ白ですわ。ポストイットが何もないっていう。
いいね。
あの、2年生何言ってるかわからんと思うけど、今僕たち4年生は、一人暮らしのやつはね、引っ越しの準備があってね。で、まあ、部屋の片付けをしなくちゃいけないんですよ。っていうので、壁一面に貼ってあったポストイットをすべて回収して、すべて、スキャンしてっていうのを、昨日の、夜9時から、今朝の6時ぐらい、6時 ?5 時ぐらいまでやってましたね。っていうので、許してください。すいません。はい。というわけです。
最高やね。いや、普通の人はさ、引っ越しやから言うて、ポストイット剥がさへんからね。壁一面の。
ちなみに、ポストイットをすごく簡単に剥がせる方法を、ポッドキャストで上げてますんで、それも聞いてねっていう。
そうだね。音声部の一番最新ぐらいに入ってるね。
そうだね。
うん。
いやー、まあ、はい。遅れて申し訳ございませんね。はい。
いや、ほら、今4年生はさ、引っ越しせなあかんって言うけどさ、卒業できそうにない人は引っ越しの準備してもどうするんやろね。
まあ、実家で監視下に置かれるんじゃない？その場合は。
ああ、実家で監視下に置かれて、親から、今日は何やったん？今日は何やったん？って言われんの。
まあ、精神衛生上あんまりよろしくはないとは思うけれど。
もう、二十歳超えてんのにな。
なんか幼稚園みたいな言われ方をしてるような気がするが、まあまあ、でも、ね、自分で自分を管理できないんだったら他人に管理してもらうのが一つの方法ですからね。
うん、まあそれか自分を管理してくれるプログラムを書くかやな。
まあそうやな。まあ第三者というか自分ではない何かしらが必要になってくるよね。まあまあ、基本的にそうはならないように動くというのが前提なんですよ、皆さん。基本的にはね。というわけで皆さんは、研究室ライブはちゃんと下準備をしてやりましょうね。はい。
音声部にね、それ載ってるからね、その。
はい。どういう研究室選びをしたらいけないのかっていうのも、ちゃんとやっておりますので、はい。ちゃんとカバーをしております。ちなみに明日の朝か明後日の朝には、どういった研究のネタを考えたらいいのかというのも上がります。
おぉ、すごいな。至れり尽くせりやね。
質問が多かったのよね、やっぱり。
うん。
人気のネタって動画でやって考えればいいんですか？
あ、それってあれ？ポッドキャスト関係で質問が飛んできたん？
いや、ポッドキャストじゃなくて、普通に先週の水曜日やな。研究室の まあ、18H の子たちから。
ああ、あれか。はいはい。
だから、まあ、あれだけじゃないし、だいぶ前のその質問会みたいな時もそうやし、鍋もそうやしっていうので、
うん、
何回も何回もわたって質問が出るから、まあ、やっといてもいいかなと思って。
うん、
と言っても、まあ、ぶっちゃけた話、その、研究室の選び方の、とある部分だけクローズアップしたバージョンなんだけどね。
偏ってるっすよね。
まあ、ちょっと偏ってますね。
うん。
はい。あとはまあ、そうそう。まあ、先週の水曜日の焼き増しになるんか。
うん。
っていうところですね。はい。
楽しいな。なかなかね、でも、こんなにいっぱいポッドキャストが集まるとは思わんかったね。初めて。1年前は。
そうだね。僕しかいなかった。まあ、そうね、アンドリーはいてたけれど。
うん、
まあ、普通に研究生としては僕だけやったし、市川ちゃんはいつ始めたんやっけ？ちょっと後やんな、確か。
うん。
っていうんで。1年前やろ。俺1年前何やってたっけ？多分、あの、とある企業のオファーを受けて、それに撃墜してるか、それともそこの、あの、企業にオファーが来たぞって言われ、っていうのですげえ舞い上がってる、就活をバリバリやってる学生やった気がするな。
1年前はね、これ、ポッドキャストやらなあかんかって、このゲーミングヘッドホンを買ってね、オーディオテクニカの。
ありましたね、そういうの。
うん、
そういうポッドキャストを今からちょっと始めてみようかなっていう子は、まずはスマートフォンの録音だけでいいと思います。
うん、
あの電話するみたいにこう、まあ、スマートフォンを耳と、まあ、口元に当ててっていう形で録音するのが一番手軽だと思うし、
ね、とりあえずアンカー入れたらできるもんね。
できるんで、
うん、
で、それでももうちょっと音質を上げたいなっていうんであれば、うーん、次はどこに行こう。そうなんだよね。あの、こう、金額によって、その、あの、おすすめできるものが変わってくるので。
そうやね。まあ、だんだん、こうね。
うん。
いやこんなにヘッドホンが増えるとは思ってなかったわ。
うん、それは、それはアンドリューの趣味が入ってきてると思うけど。
バレた？
うん。まあ、あの、軽いオーディオインターフェースって言って、まあ、あの、マイクと、まあ、PC とをつなぐ、まあ、USB と、マイクをつなぐような機械と、あとマイクを買って、で、まあ、パソコンを持ってる人はパソコンだし、持ってない人は確かに問題やな。この、まあ、この時期にパソコンを持ってないという情報学科の学生がいるのかという話になってきてしまうんだけど。
そこやねんな。
もし持ってない、持ってないのであれば、まあ、まず Chromebook でもいいから、まず持っておいてほしいかな。
どうもね、まだあの、消息筋の話で、かつ裏があんまり取れてない話やけど、
は
あ、二人 X ね。要するに二人 H だけではなくて、来年入学、まあ来年というかもう4月か。入学する学生。だからとりあえずまとめて二人 X ね。
は
あ、に向けには、なんか、あの、推奨コンピューター、これっていうので、うん、サーフェイス、どうも進めるみたい。
キーボードカバーキー。やめてやめてよ。充電端子とかそこら辺はタイプ C にしてよ、独自規格やめてよ。
そやな、もうこのご時世、独自コネクタやめてほしいよね。
マジ、まあ、それ、まあ、なんだろう、アップルに喧嘩売るよ。もなんか、
でもほら、
ま、
もうあれ、だって Mac タイプ C やろ？
なんかマグネットが復活するかもしんねえぞみたいな話が出
てる。マグセーフな、言ってたね。
っていうので、まあまあ今はタイプ C やけど、なんか新しい MacBook Air がなんか今年の末ぐらいには出るかもしんねえぜ、ローンチするかもしんねえぜっていう噂話も上がってるから、あの M1 積んだやつ、うん、M1 積んだ MacBook Air が上がるかもしんないよっていうのが上がってたりするから、微妙ではあるんやけど、で、それがなんかマグセーフかもしんないよね。まあでもこのマグセーフは結構、あの、毎回噂に上がるからな、と思いながらね。
うん。あと、あの、iPhone がいつ、ライトニングをなくすかやな。
もう、30でなくしてほしいね。もう、それやったらもう、俺は、あれだよ。もう、Android じゃなくて、ずっともう、Apple と心中するよ。
俺は Apple はよう心中せえへんな。
1984か、あれ。
うん。
だいぶ昔の CM やけど、あなたが思い浮かんだね、1980年とは違う1984年になるでしょうか。
うん。
っていう、まあ、CM があったんですよ、皆さん。あの、ちょっと古いけど。
有名な CM ね。
そうですね。サーフェイスか。
という話やで。
シンクパッドにしようよ、そこは。
シンクパッドってレノボやで、今。
元は違いますよ。
元はね、うちあるよ、IBM ブランドのシンクパッド。
いいよなぁ。今も IBM やったらどれだけは、うん、まあまあ、これはまあ何に言ってもしゃあないことやけどさ。
マイクロソフトのね、開発者会議行くとね、世の中にはノートパソコンが3種類しかないと思われんね。
はぁ、
あ。マイクロソフトの開発者やんか。
うん。
だ使ってんのが、レッツノートとシンクパッドと Mac やね。
はぁ、
あ。はぁ、あ。
まあまあ。3種類しかないの。
うん。だって他の人ってほぼないもんっていう話やで。持ってくる人は。
はあ、まあまあ、どうなんすか。
そうなんです。
Mac、まあいいか。でもそこに Mac っていう選択肢が上がらないんですね。そういえば。
ああ、大学でか？
うん、サーフェイスで出たときに。
ま
あ多分いくらか選択肢があった上でサーフェイスになったと思うんですよ。まあコンテスト的なもんがあったんちゃうかなと思うんだけど。そんないきなりサーフェイスってなるとは思えへんけど。
Chromebook でもええと思うんだけどな。
十分でしょ。特に、その、なんだ、うちの学科以外の全員、まあ、なんだろう。欲しいやつは自腹で買うんすよ。
好きなやつをな。
好きなやつ買うんす。だから、ほっといて大丈夫です。
うん。
そんなし、なんか、推奨機って言われてるけど、まあ確かに、推奨ってするぐらいから、やるからには、まあ、最低限のやつをやったらいいわけで、やったら Chromebook で十分よね。
うん。
サーフェイスか。僕から見たらただのゲテモノなんですけどね、サーフェイス君。
あのキーボードいらんのよね、ハッピーハッキングはあればね、Bluetooth。
十分ね。
うん、エスケープを終わらんようにね。
まだえぐるか。まだえぐるか。まあ、確かに、僕のツイッターアイコンにもなってるほど、まあ、エスケープの人となりましたけど。
うん、よかったや。
いやあれほど印象的な事件はないよ。
まあ、それで有名人になったからね。
一躍時の人やろ。
もう時の人
や。ポッドキャスト界隈では知る人はいないという。嘘やけど。
よかったやん、でも。
無駄にね、なんか有名人には知られたね。
うん、
なんか怖いね、あれね。ネットって怖いなって思いましたね。
うん、
小学生みたいな感想やけど。何話してましたっけ？なんか、学校の推奨がサーフェイスになるって
話。そう、ラリソーヤっていう話ね。
ああ、そうそう。で、PC はみんな持ってんのか持ってないのかみたいな話になったよな、元。
去年、じゃあ、この今の1年生、20H、113人入ってんけど、
オーナー。120とかじゃないの ?138 なの
?113。
113?
うん。人さん。
ああ、はいはいはい。
人さん入ったけど、そのうちの10人はスマホしかないっていう。
はあ。
要するに、スマホしかないから、それで頑張ってレポートを書いてくるしかなかったっていうのが10人いて、もう10人は、はなから反応がなかった。
まあまあ、それは、ほっといていいと思うけど、
うん。
スマホしかない。まあまあ、最初期の僕みたいな感じですね。スマホしか、うん、支給品がなかった。PC を買え。Chromebook でいいから買え。今やったら M1 Mac でいいぞ。
M1 Mac いいと思うね、結構。
ただまあ、多分、こっから数年で M1 チップの性能がまた上がっていくと思うんで、まあ、数年後には買い替えを見越しておいた方がいいと思うけど。
うん。
そうですね。
まあ、Apple 製品はいつ買っても後悔するっていうからね。タイミングは。
まあ、それは、次々出るからね。
うん。
次々出るし。で、まあ、あれっすよ。新しいのが出たら買い替えればいいね。
うん。
売って。っていう人たちやからな。
そうやね。
まあまあ、うん。まあ、PC ない人は PC を買うなりなんなりしてくださいね。で、オーディオインターフェースとマイクがあったら、ポッドキャストできますよねっていう。
うん。できるできる。
あと、ヘッドホンか。モニターヘッドホンがあればいいけど、まあ、まあ別に普通の100均のイヤホンでもいいよ。最悪。
安くていいのはね、オーディオテクニカのね、これって言ったら分からへんな。
20X?
ん？ちゃうちゃうちゃう、うん。オーディオテクニカでね、安い。あ、これ型番書いてないな、本体に。2000円でお釣りが来るやつがあんのよ。
ああ、あれか。
うん。安い方が3曲でヘッドホンだけで、ちょっと500円ぐらい高くなると4曲でマイク付きで、ヘッドセットになるってやつ。
プラでできた。
そうそうそう。
目で反応がパチパチいそうなやつ。
うん。いろんなヘッドホン聞き、とか一回聞いてるとわかんねんけど、 これはちゃんとね、低音が分離すんねん。
うん。
で、まあ、どことは言えへんけど、パーフに行くよとかっていうところのやつがあってね。
うん。
上にワイヤーがあって、こう、大きなカップがポーンとついて、要は萌え系女子がはめてる、典型的なヘッドホンのデザインね。
うん。
で、あれ、低音がむっちゃ出んねんけど、まあ、要するに構造上無理にね、強調してるっぽくて、低音の分離が悪い。
うん。
だから、同じプレイヤーで、同じ音源でヘッドホンだけ変えたときに、この、オーディオテクニカの2000円でお送りに送るヘッドホンは、ちゃんと、バスドラとベースの音が分離して聞けんねんけど、何やかんのね、7000円ぐらいするやつは、そこは分離しない。で、これはケーブルまで同じの使ってるから、全部脱着式にケーブル変えてるから、ケーブルの影響もなし。
ここまでか。
完全に耳元に来てるケーブルまで同じケーブルを使った上で、ヘッドホンだけとか引っ返して、同じ曲の同じ部分をずっとループで再生して、確認してるから。
まあ、コンセプトの違いとかもあるから、
うん、だからね、なんかね、音がどんどんなって、響いて、低音出て、気持ちいいっていうのをやったら、それパナソニックでもええねん。
ちゃんとその、モニタリングというか聞こうと思ったら、まあ、
うん。ほんまにモニタリングしようと思ったら、まあ、ガチでね。ソニーの青帯とか赤帯がいるけど。
まあ、つっても1万円前ぐらい。うん、まあ、ぐらいって言えやんよな。
今、1キュッパーやけどね。
1キュッパーやっけ？もうちょっと安なかったかな。
俺買った時は1万6000ぐらいやった。
ああ。
青帯が。
20倍そのぐらいですね。うん、青帯って、まあ、あれやな。折りたためる方やな。
うん、そうそうそう。まあ、これも買ってその日のうちに脱着式にしちゃったけど。
うん。
イヤホンに持っていくとね、7000円か8000円でやってくれるのよね、脱着式が。
で、イヤホンっていうヘアホン、ヘッドホン専門店があるんですよ。うん、大阪の梅田とかに、
エストやな。
エストや
な。エストの2階が丸々いいイヤホンやな。
イヤホン、ヘッドホンの専門店がある。で、時折多分僕いてますんで。
あそこね。あれ、2階に上がるエスカレーターをたまに見落としてさ、あれ、2階がないとかってやるのよね。
そう、店の中がさ、なんかこう、うん、女性の化粧品とかしか、まあまあ、がメインで扱ってるじゃない。あれ、うん、あの中をすり抜けていくのが非常に怖かった覚えがあるんだよね。
怖いの？いや、それよりさ、似たような店があるから、通路間違えて、あれ、この辺にエスカレーターあったはずやのに、あらへんなっていうので、何回か回って、あったあったって上がってくるのね。
それはもうあれや、入るところを一定にしてしまえたらなんとかなるっていう。
そうやな、こっから入って何本目右やな。
何歩目を右とか、うん、まあまあ、どっちの分岐路をどこにっていうの。こうやると迷わなかったりはするけど、まあまあ、そうですね。あそこめっちゃ迷うよな。なんなんやろな。
これがね、7000円か8000円でイヤホンで、やってくれるって言ったら、某うちの SE がね、人月運営っていう、こう、お高い SE が、自分でやるより頼んだ方がええんちゃうのって言うけど、俺10分でできるから、10分の時給考えたら、安いって言ったら、あ、10分でできるんやったら、7000円払うよりええなっていう話になってね。
そうやね。今までそのハンダごと握ったことないっすっていうような人間が丸一日かけてやるよりは頼んだ方がいいけど、うん、10分でできるんやったらそっちの方がいいな。
うん。部品もあるし、道具も全部あるし、作業始めたら10分で終わるからね、これ。
そう、部品があるのよね。そうね。うん。あいつらソニーのあそこら辺は部品いっぱい出てるんでね。
うん。
手に入りやすかったりするんですよ。
こうやってみると、まあ、ヘッドホンほぼ脱着式やな。
まあ、一応は、便利なのか。
うん、便利やね。
まあ、っていう、まあ、ヘッドフォン、もう買っておくと、まあ、後々というか、まあ、その、編集をしたり、自分で自分の声を聞いたりっていうので、役に立ちますよっていうので、まあ、一応、その、オーディオインターフェース、マイク、ヘッドフォン、まあ、追加で、まあ、PC 持ってない人は PC っていうふうにしておくと。
追加で PC か、まず PC やんね、ない人は。
そっか、そっちやな。いや、でも、まあ、
持ってない。いや、だって、プログラムも書かなあかんしさ。うん、だってスマートフォンでプログラミングできへんやろ。
まあ、無理やりやったらできんことはないんじゃないけど。
しんどいで。
しんどいな。
それとな、ヘッドホンをおすすめするのは、今日ちょっと、なんか、つけっぱなしのテレビでやっててんけど、その、音を長いこと聞きすぎると、まあ、急激にでっかい音聞くと、その、火星難聴になるけど、難聴になるっていうのがあって、耳に物突っ込んで音鳴らしてるのは良くないんだって。
まあ、イヤホンよりヘッドホンですよね。
そう。で、イヤホンの、いわゆる今のインナーイヤーカナル式ってやつ、先に、まあ、先になんかドーム状のがついてて、それ耳の穴に押し込むやつ、
うん、
あれが一番最悪って。
まあ、中で中耳炎になる可能性もあるしな。
うん。なので、ヘッドホンいいよ。
ヘッドホンの宣伝になってませんか、これ。
え？いや、特にどっかのメーカーは推奨してないよ。あ、ソニーとオーディオテクニカをしてるか。
まあまあ、その2つがあれば大体、まあ大丈夫ですよ
ね。うん、そうやね。あと、ゼンハイザーもあるけどね、うち。
赤毛は？
赤毛もいいよ。あと、コスとかね。
ああ。
意外なとこでアーバンイヤーやね。
お
ぉ。アーバンイヤーのね、ヘッドホンも結構分離がいい。
あの、まあ、いろんなメーカー試してみてください。
70年代の悪い録音を聞くと、分離がいいか悪いかよくわかる。
音源持ってんのか、まあ、YouTube で見やるのも YouTube
で。あるよ、あるよ。だってそんなんなんぼでもネット上であるから、70年代の、あこの間亡くなったティム・ボガードとかね。ビッグ・ボガード・アンド・アピスとか、は
い。っていうのを聞いておくとわかりやすいか。うん、僕のおすすめとしては、白下工業の、サウンド、ん？サウンドウォーリアを押しておきます。
あれな、いいな。
2万円とか3万円とかするけど、まあ、なかなか使えるね。
あと部品は親入れやな。
あ、親入れ電気で買っておきましょうね。うん、今ちょっと秋葉原行きやんから本店の方には行きやんけど、まあ、通販等で買えるんで、何かしらこの改造とかしなくなったら親入れ電気の方で。でも大体揃ってるからね。あそこ、オーディオ的のやつは。
そういう点でいくと、親入れのケーブルとかヘッドホンの話なんかやと、ローパワーステーションっていうブログがあるのよ。和田電機工業の和田社長がやってるブログやねんけどね。
うん、
で、この人は、まだやってるけど、ステーショナリープログラムっていうブログやってて、で、そこで、輸入文具っていうか、海外の文房具を紹介してたんだよ。
出た。
そうすると、それを読んだ人が、あんたはええけど、田舎の人は買われへんよと、輸入文具が。
うんうん、まあ、
って言われて、
うん。
で、しゃあないから、輸入業を始めたと。なので、和田電機工業さんは、電気設備の工事と、受注したなんかやるのと、文房具輸入販売っていうですね、なんか電気工事屋にあるまじき、こう、三つ目のやつが入ってんねんけど、これ社長の趣味っていうのでね。
そういうので仕事が増えていくのはいいよな。
もともと親父の会社引き継いでんけど、親父の会社で細々と、輸入業もやってたら、社長になっちゃってね、親父に対して。で、社長業やりながら、文房具の輸入もやってる。ローパワーステーションなんかで結構その親入れのケーブルの話とか、バランス型のヘッドホン左右同じ長さで、頭の上に Bluetooth のレシーバーつけるとかね。
ああ、あのネタが。
うん。あのブログは結構いいと思う。面白い人でお会いしたことあるけど。
URL はどこ、URL ないんですか？
ちょっと検索したら出てくるよ。
まあ、ググったら出てくるか、うん。はい。というわけで気になる人は調べてください。
うん、まあ、その関係で木立拓さんっていうね、色物文具の人にもあったけどね。
木立拓さん。ね。
うん、木立拓っていう色物文具収集してる人ね。当時は京都に住んではって。
うん、
今都落ちして江戸に下っちゃったけどね。
都落ちなのか。
だって京都に住んでたのは江戸に下んねんから、都落ちやろ。
さらに行くのは
どうなんやろ。
あれも都やんな。
日本で一番古い都は、なにわの宮やでな。
お
う。だから平安とか平城とかよりもなにわの宮の方が古いらしいから。
へ
ぇ、うん。日本史大の苦手の私が言うのはないやけど。
うん。まあ、ある特定分野に関してはまあ。
うん。
日本史って長いからね。
うん。あ、そうそう。それを特定分野で思い出すと、やっぱりね、この業界いろんなことがあるから、こう、広く浅く、ところにより深くっていうね。
まあ、
ところにより深く、場所によったらやたら深くみたいな。
まあ、今現状、その IT 系と言われるものって多種多様になり続けているので、全部が全部をカバーするのはほぼ不可能となっていますんで、うん、まあ、大体広く浅く集めときながら、自分のその軸足をどっかしらに置いておくっていうのは絶対に必要になってきます。広く浅くこうタップダンスしすぎて軸足がないんでっていうと逆にそれはちょっとそれは、うん、何やりたいんですかあなたってなるんでね
軸足ないからあれやろ重心がかかってなくてこう滑ってこげるってな
まあまあそういうこともあるでしょう
だからやっぱりその卒研、まあ、まだ2回生がメインやからあれけど卒研テーマなんかでも決める中ではまあまあ決めてからでもそうやけど何かやるって言ったらその分野についてはまあそれは専門家はいっぱい世の中にあるけど、少なくとも研究室の中でね、その話については一番俺が知ってるっていう状態にしとかないと、だから 自分はこのテーマやります。でもよくわからへんから他の人に聞いたら他の人の方がよく知ってますっていうのは、ちょっとおかしいよねっていう。
まあ、まずいよね。あ、ちなみにそのぐらいのレベルになったからとい、うん、なったとしても、基本、他の研究室の教授にはかなわないと思ってください。あの人たち、うん、怖いよ。すいません、論文発表するときにさ、質問があってさ、すいません、素人質問なんですけどって言い始めるけど、あんたらが素人やったら俺ら一体何なんだいってなるからね。
いや、一番怖いのは後藤先生の素人ですけどやろ、京都の人や。
あれ怖いよな、うん、あと専門家だろうって思いながら。
京都やからね、ある人。京都人やから。
っていう、ドキドキハラハラがあったりはします、
ね。まあ、あとあれやね。
はいはい、
答えは分かってるんだけど、君の口から聞きたいんだっていうね。
ああ、それ怖いね。
うん。
あと、君は本当に自分の頭で考えたのかいっていう質問も怖かったね。
あったね、そんな怖い質問ね。
というので、まあまあ、卒研発表っていうのは、いろんな怖い質問が飛び交う中を、こう、銃弾をくぐり抜けながら、なんとかゴールに向かうというゲームですんで。
はい、それだけ
違った気がするな。
その気がする？うわ、怖。
まあまあまあ、イメージとしてはそんな感じです。はい。まあ、それは置いといて、はい。話をしていたんだが、
いや、
まあ、だからやっぱりその、
ところにより、より深くやから、やっぱりその、うん、自分が卒研のテーマとしてやろうとしてるところを、やっぱりしっかり調べとかんとね。
まあ、最低限、先ほど言ってたように、その研究室の中では一番知ってるよね、うん。俺が一番だって言えるぐらい、自信持って言えるぐらい。
まあ、だから例えば、その他の学生にここ分からへんって聞いたときに、いやいや、お前に教えることがないっていうレベルになっとかんとね。
まあ、その研究テーマが似通っていたら話は別よ。
ああ、そうそう。似通ってるとね、お互い、こう、相手の方が知ってるってことがあるかもしれへんけど、
うん、
全く違う、ね、分野というか、全く違う題材をやってるときに、はい、他の学生に聞いたらそいつの方が知ってたっていうのはね、
うん、
ちょっとおかしいよねっていう。
まあ、なんだ。何々について教えてって言われたら、とりあえずこれとこれとこれ読んどけって言って本すって差し出せるぐらいにはなっておきましょうね。
うん。まあ、それは、その分野の本読んでないとできへんからね。
うん。これおすすめよって。うん、ここ、特にこの部分について、みたいな感じで言えるようになってると、まあ、なおいいよね。
まあ、内輪の話で言うとね、なんか基本的なとここれ分かってねえよね、みたいなのが言ってね、今ね。もう12時間経つねんけど、答えが返ってこへんな。
12時間って言うと何時やっけ、僕が多分ポストイットのスキャンを始めたぐらいなんじゃないかな。
いや、いや、ね、質問したのはね、昨日の18時31分なのよ。
ああ。
だからもう16時間ぐらい経ってんのよね。
なるほど。
答えが返ってこないんで、で、24時間経ったらちょっとまた突っ込み入れなあかんのかな。
まず、教授との連絡はできる限り密に取りましょう。それは、すごい推奨します。教授が学生のことを把握できないと、教授は何もできないですっていうの、助けようもないし、で、学生がなんかトンチンカンなことをやってるのを修正もできないんですね。まあ、っていうので、基本的に教授との連絡っていうのは、日報集法等、まあ、研究室によっていろいろ変わってくると思うけど、日報集法等っていうので、連絡は密に取っておきましょうね。をやっておかないと、まあ、どうなるんだろうね。はい。
やっぱりね、他の先生の話聞いてても、その、メール送っても返事がないとかね。
信用が下がってくっていうのと、まあ、こいつに何やってもダメやろうってなって、捨てられていく可能性があるのと。
うん。
かな。
まあ、メールでやってるところとかね、あと、サイボーズでやってるところとかね、いろいろやり方はあるけども、やっぱり、こう、質問投げてんのに、返ってこないっていうのが、一番まずいね。
まずいね。
うん。どの先生と話してても、やっぱり連絡しても反応がないっていう、反応ない、音信不通やから、もうどうしようもねえよね、みたいな話が結構多いから。
うん、小中高、まあ、特に高校とか、すっげえ成績悪かったけど、まあなんか卒業しましたみたいな言ってると思うんですけど、大学は別段、その卒業させなくてもいいんで。
いや、高校もそうやで。
いや、高校はね、なんか場所によってはね、我が校の恥になるから卒業してくれって言われるっていう。
あとね、これは、中の人から聞いた話だけど、ちゃんと、当時ね。うん、まあ、俺は、じゃなくて別のやつの話やねんけど、要は退学してくれっていうのをね、お願いしてくるんだって。いろいろ問題がある学生、生徒にね。
うん、
で、なんでかっていうと、 本人が退学しますって言ってくれたら自主退学やね。
うん。
でも問題があるからってこう退学させると、教育委員会にどういう経緯でどういう指導をしていって退学に至ったかっていうのを事細かに報告しないといけないんだって。
うん。
だからめんどくさいんだって。
なるほど。
だからもう困難するんやったら、うちでは面倒見きらへんから、やめてくださいって言って、こう、やめる方向に持って行って、自主退学に追い込むのは、その書類を出さなくて済むためやねんって。あくまで本人が勝手にやめたっていう。だから高校生になったら、高校生は、やめてくださいって言ったら、じゃあ退学処分にしてくれって言って、自主退学を拒否するのは本当はいいらしいね。
まあ、多分その場合は、退学にはできないんだろうね。できない、まあ、よっぽどのことじゃないが、
うん、よっぽどのことがないといけんやろねって思って、
まあ、逆にその退学 してくれって言われるぐらいまでよっぽどのことってなんやろなっていうところで、
あ、知らんわ、これもそれはそこはちょっと知らんわ、経験がないから。
僕もまあいろいろや、まあ、多少やらかしたような覚えは、多少やったような覚えはあるけど、
多少、ね、
退学して、うん、退学してくれとは言われやんかったからな。
大学の場合は、まあ
言わないでしょ、ね、対応してくるなんて。
いや、大学の場合はね、規定がちゃんとあるから、警察のご厄介になって、これこれこうなったら、退学っていうのはね、まあ、過去にも何件かあったけど、
まあ。そうですね、最近ありましたね。最近もか。
うん。まあまあ、定期的にっていうか、まあ、不定期にポロポロあるけどね。
うん。まあ、少なくともあれはうちの学科ではないはずなので、多分。
うん。
はい。何の話をしていたんだ。
怖いな。
これ、遡んのめんどくせえぞ。一体何の話をしていたんだ、根っこはポッドキャストだったはずなんだ。
そうだ、根っこはポッドキャストね。いやいや、だから、卒検でちゃんと連絡を取って、要するに、キープインタッチにしとかないと、あかんよねっていう。
そうですね。そしたら、うん、まあ、一応、なんか、ケースバイケースですけど、OB が助けに来てくれたりする可能性もあるし、まあ、なんだ、教授からも何かしらその優しい救いの手が何かしら来る可能性もあると、はい、
これはいつも言ってる話やけど、結局その出席、まあ、例えば今はこんな状況やから授業の出席っていうのが非常に曖昧になってるけど、例えば通常授業やってたら出席っていうのがあるわけやんね。で、うちの学科の場合と学科の演習室使ってると、いつログインしていつログアウトしたかっていう記録が残ってるから、例えば、ある授業に対して90分ほぼいたのか、最初の方にいたけど途中で出て行っていなくなったのか、なんか最後の方だけちょろっと来たのかっていうのは、まあ全部わかるわけじゃん。で、そういう状況で、まあ、卒検なんかでも出席してるとかね、あるいはそのメールで出してる、なんか出せって言われた報告書を出してるっていうのがあったら、学生からしたら、こんだけちゃんとやってたのに指導してくれませんでしたと言って文句を言えるわけやんね。でもこれはひっくり返すと、出席してません。出すもの出してません。メール出してきてません。メールに返事返ってきません。だから反応がないから指導ができませんでした。要するにこっちは指導しようとして物を投げたけど、それにレスポンスがないと。だから学生が反応ないから私お手上げですって言ってしまうと、学生側が落ちていくってことなわけね。
まあ、いくら吠えたところで。
うん。だから出席とか報告とかっていうのは、やってると学生側は自分に有利なように使えるけど、やってなかったら自分に不利なように使われてしまうってことだよな。
まあ、こまめに報告をあげましょうねって。
うん。
結局そこに終始してしまうんですよ。
うん、で、まあ、この座学なんかやと、まあ、この授業なんかは座学なんだけど、まあ、これやったら出席してました、レポート出してました、やけど、演習系の科目ね、まあ、卒業研究も含めて演習系の科目は、その90分座って我慢するだけの授業じゃないんで、そのところで手を動かしたりなんかして、何かをね、こう、成果を出していく、反応していくってことをしないと、やったって認めてもらえないから、そこやね。やっぱりこう、自分やりましたアピールをちゃんとしとかんとね。
そうね。その、すましやかにっていうのはちょっと困るね。
うん、そう、今の2回生やったらまだ間に合うからね、そういうのね、これから。
3
回生
にな
ったら、ね、3回生になったらまた演習があるし。
全然、今からです。今からですよ。
うん。
1年間なんか、そういえば、1年間、くっちゃにしてただけやったなって思ってる人もいるかもしんないけど、今からですよ。
ね、今年のね、今のね、19? あ、2回生やから。19H がちょっと怖いのは、19H って基本来てないのよね。
うん。
今年。で、なんでかって言ったら、去年は授業をやりました。で、今年は前期来れなかったのよね。まあ、要するに前期は全員来るなっていうことで基本的に来てないと。ところが、まあ、ほとんどの人はそれで単位が取れたわけよね。
うん。
ということは、大学行かなくても単位取れるよねっていうことになっちゃったわけよ。
まあ、一応はそうやな。
だ後期に来てもいいよって言ったら、来ないのよね。19H って。
まあ、そうですね。
で、例えばライセンス支援2でも、確かね、あの時間帯誰も来てないのよ、全部。
ああ、ゼロ。
物理的に来てないのよね。で、まあ、この授業でも、教室開けてたけど来てないのよね。っていうことは、今年1年、大学に行かなくても、とりあえず、そこそこ単位が取れるっていうことを経験しちゃったので、来年から、特に後期に、まあ多分来年の前期もハイブリッドで授業するってことになってるから、まあ来年の前期も同じように、そうすると1年半、大学に行かなくても単位取れたわ、うほっていう状況になって、後期ゼミナール始まって、その次卒業研究になると、その調子でこう、ほへっとかって言って家でのほほんとやってると、
確定でしょ。
ドーンってなるわけね。それがちょっと怖い。
っていうのと、多分そんぐらいから3年生始めぐらいから、今2年生だから次3年生だよねってことは就職活動が始まるわけですよ。うん、で、就職活動って今まであなた何やってたんですかっていうのを根掘り葉掘り、もうどこまでですかっていうのを伝えるんで、1年間何もやってませんでしたっていうことになって、あ、そうっすか、へぇ、さよなら、みたいな。
うん、
いや何もやってない人は本当に多分就活死んでいく可能性が
そうやね、面接で耐えれへん可能性あるね。
まあ逆にそのやってたやつはバッチクソやってるからね、このうち、コロナの1年間、逆にこのコロナっていうのを利用していろんなこと試してでいろんなことやってるんすよっていうのを言える方になってんのか、それともいやずっと家でゲームしただけなんですけどねへーってなってんのかは、まあ、わかんねえけど、もし後者だった場合、就活クソめんどくさいと思ってください。
そうね。
コロナだったんで、へへって言えるのは、まあ、そこそこの企業だけです。いいとこ行こうと思ったら、へぇ、倍ならってなります。
あ、怖。
怖。まあ、なんだ、あなたがもしすごい技術を持ってるだったら話は別なんですけどね。
うん。
なんだろう、もう月30万から40万、プログラミングで稼いでいますみたいな。
なかなかおるへんや
ろ。まあ、某先輩みたいにこう。
ああ。でも、それ稼いでんのやけど、稼いでる代わりに単位が取れへんのも困るけどな。
卒業できない。
ああ、でも。あとはあれだよね。優先順位をね、きちっとつけてやらんと、中途半端にこう、両方やるとかして、死んじゃう、死にそうなのはいるからね。
あ、そうですね。
使いもしないのに、教育実習行ってくるとかね。
まあ、教育実習皆さん受けてる人いらっしゃると思うんですけど、就活するのが前提で、教師になる気がないのに、教育の課程受けてる人は、今すぐやめてください。まだ間に合います。
まあ、それ参考コストなんやね。教育実習って科目通り修正でも受けれんのよね、確認したら。
うん、
で、ただし、うちの大学の場合は、うちの大学の卒業生しか受け付けへんってことになってるけど、逆に言うと、例えば今教育実習受けて卒業しました。教員免許取ります。10年後には失効しますやんか。逆に教育実習以外の単位は取りました。教育実習だけ取らずに卒業しましたっていうことになって、例えば10年ぐらいしてから、やっぱり教員免許いるなって言って、科目通り修正で教育実習するやん。で、その段階ではもう他の単位全部取れてるし、大学も卒業してるから、教育実習の単位だけ取って、免許申請したら、10年後に免許がポンと交付されて、そっから10年やからね、期限が。
そっちの方がいいな。
要するに、いると、要するに、単位を全部取らんと残しといて、後からその単位だけ取りに来るっていう裏技があるみたい。
それ広くなんで、それは広く広まらないんですか。
だって、サンクコストで今まで頑張ったから、ここで諦めたらもったいないっていう、そういうのが働いて、ここまで頑張ったから最後までやらないともったいないって最後までやったけど、取った免許は使わないっていうのになるわけやな。
なんかギャンブラーみたいな。
そうやね。
まあ、損切りとも言うね。
損切りね。損切りができるかどうかっていうのも重要やからね。
で、しかも今まだ2年生だ。だ が3年生、4年生ギリギリになってっていう、この2年間、後2年間をどれだけ無駄に過ごすの、無駄に過ごすみたいな言い方はあれやけど、まあ、教育、行かないのに教育に行くってなってくると、まあ、それよりも卒検を優先した方がいいよねっていう話ですね。
そうやね。だから自分がどこに力かけるかね。
逆にその、もう卒検とか余裕っすわ、バリバリっすわって言うんやったら、もう逆にもう教育免許もどっちも取ってしまうと、まあ確かになんかこいつすげえなってなるかもしれんけど。
うん、なかなかないな、そういう人ね。
なかなかないし、そしてその教育免許は使い道がないけど。
さあ、そんなこんなで時間になっちゃったので、
はい。
エスケープの人のありがたい話はまた音声部の配信に流れてくると思いますので、ぜひ RSS を登録してくださいって言って宣伝なきそこ。
今日でも読むかな、多く。
楽しみ
に。じ
ゃあ、授業も兼ねて今日、今回で終わりますので、15回目ということで、一応これで終了になります。で、成績はまあ出しときますので、それは成績発表を楽しみにしておいてください。ちゃんと出してる人は普通に成績取れてるはずですので、ちょっと足かせじゃないわ。下駄は履かしましたので、まあ、よっぽど出てない人はさようならってことですけどもね。あ、出てないと出してない人ね。はい。ということで、本年度の情報ネットワークの授業はこれで終わりにしますので、また、来年なんか授業を取るんであればよろしくです。ではでは。